明治開化、暗を取り物。その2、密室大犯罪、坂口安吾。秋晴れの好天気、氷川の勝海舟邸の門をくぐったのは、浮かない顔の泉山虎之助であった。よほど浮かない事情があるらしい。玄関へたどり着くと、ここまで来たのが精一杯というように、玄関脇に置いてある遠椅子にぐったりとつかまって、吐息をついた。壊れかけた遠椅子がぐらつくのも気づかぬ体に腰掛けて、額に指を当ててじっくりと考え込んだが、弥勒菩薩のような良い知恵は浮かばないらしい。時々思い余って、とため息をつく。クジラが一息入れているような大げさなため息だが、本人はそのため息にも気がつかないらしい。よほど大きな反問と真正面から取り組んでいるのだろう。彼は思い切って立ち上がった。出発寸前の特攻隊の顔である。自分の思考力に見切りをつけるということが、この大男には死ぬ苦しみというのかもしれない。女中に方位を通じると、例によって海舟のおそば好きの女中小糸が代わって現れて、奥の書斎へ導いてくれる。早朝のことで、他に来客はいなかった。早朝より正室を騒がせまして、無礼の段、特にお許しくださりませ。聖類ともに下るという悲痛の様で誤っている。いつもながらの大行さに、海舟は笑って、
借金の依頼、身の振り方の相談、俺のところへは相談ごとに来る人間の絶えたことがない。人殺しの教場持ちがかくまってくれと言ってきたこともあったよ。二三日置いてやって、ここはもう門前に見張りの者がついている。危ないからこれこれの人を頼っていけと、握り飯を持たせてやったが、この男は立ち去るまで挙動は尋常で、食事なども静かに十分に食べて、夜も熟睡していたぜ。トラはどうだい？ゆうべは眠っていなかろう。お前ほど思い乱れて知恵を借りに来た人はいないが、探偵は皆そんなものかえ？
万骨の資料の届かぬ機会時がまま起こるものでござります。内側より掛け金をかけ、密封せられたる土蔵の中で殺された男がございます。犯人は外へ逃れたはずはありませんが、煙のごとくに消えております。
今朝の新聞で見たが、人形町の駒物屋の話かい？
はあ。まさしくさようで、本朝未聞の大犯罪にござります。
人形町の川木という駒物屋で、主人の藤兵衛が土蔵の2階の部屋で殺されていたが、発見された時は部屋の戸に内側の掛け金がかかっていたという。その頃の新聞記事というものは、三面記事の報道に性格を期するような考えはない。面白おかしく尾ひれをつけ、今日に任せて書き上げた文章であるから、上等別品、風流祭祀、美男番頭、いずれ劣らぬ達者な知れ者、馬脚を表す祖母、垂れ人か、と結んであるのが、その記事である。上等別品というのは、藤兵衛の目掛け、おまきのこと。こんな記事を読んだところで、犯人の見当をつける手がかりにならないばかりか、とんだ嘘を教え込まれるばかりである。
藤兵衛は土蔵に暮らしていたのかい？
土蔵の2階半分を仕切りまして、居間にいたしておりました。一代で三を築き土蔵持ちになったのを何よりに思っておりましたそうで、常住土蔵に座がして満足を味わっていたのだそうでございます。
妻子も土蔵の中にいるかえ？
いいえ、当兵衛一人でございます。至って殺風景な部屋で、何の部屋飾りもなく、年々の大福帳と大蔵式の古風な金庫が一つあるだけでございます。
はばかりはどうしていたえ？
さあ、それは聞いておりません。
そんなことも一度は調べておくものさ。罪の根は深いものだ。日常の暮らし、癖、それをよく知ってみると、謎の骨子がはっきりとしやすいものさ。それではお前が見てきたことを語ってごらんな。後先を取り違えずに落ち着いてやるがいいぜ。
はあ、ありがたき幸せにござります。
虎之助は思わずにっこりと勇み立って、一膝乗り出して語り始めた。